レッスン5では感情のやりとりですよね。ここまで単語の意味を確認したり聞いたり、事実を確認したり、相手の考えを確認したり、じゃあこれからどうするんですかっていうことを確認していったりっていうことを学んできたわけですけれども、私たち人間っていうのはもちろん考えっていうだけじゃなくて感情っていうものを持ってますよね。ここまでのレッスンでも感情っていうものも出てきてるんですけれども、このレッスンでは特に感情ってものにフォーカスして表現を学んでいきたいと思います。基本的に私たちが感情的になるっていうのはプライベートな場面であることの方が多いわけです。もちろんプライベートな場面じゃなくても感情的になることっていうのはありますけれども、プライベートじゃない時には感情的にならずに淡々と語れる方がいいっていう側面もあるわけですよね。しかしそれでも親しくなるということであれば、感情の交換ということが大事になってくると思うんですけれども、ではまたいくつかダイアログの中から表現を選んで説明していきたいと思います。まず冒頭の Oh, great っていうこの great なんですけれども、Great っていうのはもちろん文字通りには偉大だってことですけど、これは反対の意味ですよね。うわーすごいっていうことで、マイナスの意味に使ってます。この本の中ではずっと、まず日本語で発想してそれを英語に直すんですよってことを言ってるんですけれども、日本語から英語が出てこない時には簡単な日本語に言い換えたり、とはどういうことっていうふうに日本語でその定義を考えたりすると言いやすくなるんですけど、もう一つ別の逃げ方として、広い意味の単語を使うっていうのがあるんですね。この great とかも広い意味の単語の一つです。形容詞であれば他にも多用されるものとしては、マイナスの方をひどいな、これ何ひどいっていうのは awful っていう単語がありますし、逆にすごいいいねって時には awesome っていうのがあるので、こういう広い単語を覚えておくっていうのもとりあえず何かを喋る時にはすごく便利になります。これまでのレッスンで出てきたものだと、the thing is とかの the thing とかも広い意味の単語ですし、ですから単語を覚えていくときに、もちろん狭い意味の単語っていうのをたくさん増やすっていう方面も大事なんですけれども、あ、これってあんまり意味のない単語だな、すごい広い意味の単語だな、品詞ぐらいの意味しかないなっていう、例えばさっきの awesome とか awful っていうのは、形容詞っていうぐらいの意味なんですよね。プラス側の形容詞、マイナス側の形容詞っていうぐらいの意味なんで、そういう広い意味の単語っていうものを知っておくと、とりあえず言うっていうことができるようになるから、そういうところにも注意してみてください。そして、What do you mean が出てきましたよね。レッスン1でもやって、What do you mean? これは、あなたのっていう感じですよね。Because you talked to me っていう表現で、あなたは一体何が言いたいのっていうことなので、Do you っていう形を使っているわけです。で、これ by は省略されてますよね。by を入れて、What do you mean by because you talked to me っていう風に言っても構わないですし、さらに by saying みたいに言うことっていうのを入れて、What do you mean by saying because you talked to me っていう風に言ってもいいわけです。ここで、by 何々っていうやつよりも、What do you っていうのが先に来ているのは、ここではその表現について、この because you talked to me っていう表現について特にその意味を聞きたいというよりは、あなたの意図、あなたの気持ちっていう風にフォーカスが当たっているので、まず What do you mean の方から言い始めているっていう感じになっています。他にも、例えば、Oh, whatever とかってありますけど、この whatever, ever っていうのはずっとずっとってことなんですけど、もう何でもいいよみたいに、もう何が出てきてもいいよみたいな感じで、ちょっと投げやりな用法で使ってますよね。そしてその直後の Why do you have to speak のこの have to なんですけど、これ have to っていうのも客観的な状況でしなければいけない。相手の選択じゃなくて、客観的な状況からやむなくしなくちゃならないっていう意味なんですね。ここで Why do you have to speak っていうのは反語みたいな用法で、状況的に言わなくちゃいけないわけじゃないでしょ。あなたの性格が悪いから、あなたの悪い性格が主体的に判断して言ってるんですよねっていうような意味で、あえて have to って使っています。あと、Oh, never mind とかの mind っていうのは気にするってことなんですけど、never mind だから、文字通りにはもうずっと気にしなくていいよ、決して気にしないでねっていう意味になるんですけど、これも投げやりにもうどうでもいいやっていうようなことになるわけです。で、次の What are we going to do の What are we going to っていうのは、これも前の方のレッスンで、今すぐやる、今選択するアクションであれば、これ、 What do we do になるんですね。基本的に What do we を使うんですけれども、ここで Are we going to になっているのは、もっと先の未来、今すぐ、今やるアクションとして修理代を払うということじゃなくて、修理代を払うっていうのはもうちょっと後のことですよね。ですので、What are we going to do っていうふうに言っているわけです。あとは、I think it's nice っていう表現が出てきてるんですけれども、ここでも、I think it's nice の it っていうのは、例のそれってことなんですけど、I think it's nice って言った後で、あれもしかしてこの it って自分だけが例のそれってわかってるかなっていう感じの時には、後の方から it の中身を that you can express your emotions openly っていうのを付け加えて言えばいいわけです。で、ここの I think it's nice っていうこんな感じの表現も、とりあえず言い始めるときに使えますよね。I think なんてそうですよね。後ろに何が来てもいいわけだから。I think it's nice とか、I think it's embarrassing とか、I think it's 感情みたいなパターン。こういうパターンを覚えておいて、それで何がっていうのをその後ろに言ってもいいなっていう。こういう順序で覚えることで、そしてこの順序っていうのはやっぱり注目する場所に従ってるんですよね。まず、I think とか、I feel っていうふうに、まず私っていうのがあって、それが、think したり feel したりしていて、で、その中身っていうのが it's nice であったり、it's great であったり、it's exciting であったり、で、そう感じていて、じゃあ何よっていう風にこう自分の側から、自分がいて感じていて感情があって、そしてちょっと離れている対象、話題っていうのが出てくるっていう風に、心の中の状態のどこにフォーカスを当てて喋っているのかっていうのを感じながらこの語順っていうものを覚えていくことで、単に英語の語順がこうだからっていうことで、まあ、暗記するのとは違う語感が身についてきますから、そういうところにも注意してみてください。あとはいつものように、あなたの心の中から出てくる日本語。ここでは感情のレッスンなので、あなたの心の中から出てくる、心の中から出てくるっていうのは今辞書を引くとかじゃなくて、あなたがじゃあ、感情を表す日本語ってどんなのを使うかなって思って、それをバーッと書き出していって、それを英語に直して覚えるってことを、やってみてください。そうすることで、あなたがすでに知っている、あなたが使っている日本語を英語にしていくことで、英語を使っている最中にあなたの心の中に日本語が出てきても、その日本語を英語に直すことができるようになりますから、ということは喋ることができるようになるわけです。そして特に感情を表す形容詞とかの場合には、もしその細かい英語の形容詞とかがわからなかったら、広い意味の great とか good とか bad とか awful、awesome とか、そういうのを使う。そうすると、その場を切り抜けて、とりあえずなんか言うっていうことができるっていうことも、工夫して、意識して、練習するようにしてみてください。その練習の仕方っていうのは、あなたがその日本語にいる人をダーって出した時に、その細かい英単語を出す前に、これそのすごく広い英単語で言ったら、とりあえずこれだよねっていう単語を、それをまず考えて、それから Y 辞典とかを引いたりするといいと思います。